質問は現実を受け入れるとはどういうことかと。まず現実って何かと、ね、現実っていうのは、ね、今実際に現れているものが現実っていうことです、ね、だから現実っていうのは自分が今受けているものが現実です。例えば、ね、人から無視されたと、ね、無視されたならば無視されたなって受け入れることが現実を受け入れるっていう。例えば責められたならば、責められたなぁと受け入れることが現実を受け入れるっていうことなんです。ところが私たちは現実を受け入れることがなかなかできない。なぜか、なぜかというと、無視されたならば、私は無視をされるような人間なんだと思ってしまうんです。わかりますか？この違い。わかります？このね、無視されるような人間。だから、無視されたのは、私が無視されるような人間だから無視されたんだと、こういうふうに思ってしまう。思ってしまうから私は無視をされるような人間じゃないんだと言って反発するんです。わかりますかね？ちょっと難しかった。この無視をされたならば無視をされたんだと、そのまま受け入れることが現実を受け入れるってことなんです。ところが私たちは無視をされた時に、無視をされるような人間、人間っていうのはいわゆる固定して見るってことなんです。固定して、固定して見る。つまり私が無視をされるような人間だから無視をされたんだと、こういうふうに思ってしまう。だからいや私はそういう人間じゃないんだと反発したり、私はそういう人間なんだと受け入れたり、そういうことしかしない。わかりますかね？その起きたことを自分の存在と関係なく受け入れることが大事なんです。現実を受け入れるっていうのは、ね、私たちはすぐに自分の存在と関係づけてしまうんです。私はそういう人間だから、例えば責められたなら責められるような人間だから責められたんです。よくこういじめとかでね、苦に自殺をするとかってなるじゃないですか。そう、なんで自殺をするんですかって言ったら、それは私はいじめられるような人間だからと思うからです。そうするとね、もうこの世界どこ行ってもいじめられるという結果を受けないと、ね、その逃れられないっていうかね、どこ行ってもいじめられるんだっていうふうに思っちゃう。私はそういう人間だから、だから無視をされたんだ。そういう人間だから責められたんだ。ブラック企業で言うなら、ね、私はそんな風に、その、虫けらのように扱われる 人間なんだと受け入れることが現実を受け入れることだと思っちゃうわけです。違うんですよ。このブラック企業ではこういうふうに扱われるんだな、ね、私の存在とは別に、ね、本当は受け入れないといけないのにね、見ないといけないのに、自分の存在とも、ま、ね、こう関係づけてしまうところがあるんです。この、ね、そういう人間だからっていうふうに見る心を仏教でがっていう。が、がっていうのは、がっていうのは、ね、いわゆる自分のイメージしている私、ちょっと難しいですかね。自分のが、これね、仏教を理解する上でがってすごく大事なんです。なぜかっていうと、ね、私たちは自分とは何かっていうのはがだと思ってるんです。がだと。がっていうのは自分のイメージしている私っていうことなんです。例えば、生田さんが人から褒められたら嬉しくなりません？なんで？
気持ちいいです。気持ちいいし、嬉しいですね。
なんで？人から褒められるとなんで嬉しい？
気分が違うっていうか。
なんで？人から褒められるとなんで嬉しい？それは人から褒められると自分は善人だと思えるから。
善人。
そうそうそう。人から褒められるような善人だと思うから。反対に人からそしられると、そう。だけど、人から褒められたからといって、そしられたからといって、生田さんって変わります？
いや、変わらない。
変わらない。そう。変わらないんです。変わらない。人が褒めてくれたからといって、生田さんは生田さんなんです。人からそしられたからといって、生田さんは生田さんなんです。その、私って何も変わらないのに、人から褒められた、褒められると善人だと思う。人からそしられるだ、そしられると悪人だと思う。それで善人だとか悪人だとか、コロコロ変わるこのものが我なんです。
ここで自分と思ってしまう。
そうそうそうそう、自分とは人から褒められただけで、自分のことを善人だと思ってしまう。で、人からそしられただけで悪人だと思ってしまう。その善人だとか悪人だっていうふうに自分でイメージしているもの、ね、それが、ね、私の中でどんなことがあっても変わらないでほしいって思ってる。例えば自分が善人だと思ったらね、自分がどんな種まきをしても善人っていうところでいたいわけ。例えば人を見るときにね、人を見るときにこの人悪いことをしたってなったらパッと悪人と言いません、ね、あ、この人こういう悪いことをしたなじゃないんです。悪いことをしただけで、岩田さん分かります？
うん、うん、
この辺までまだついてる。
まだなんと
か、まだなんとか、よしよし、ね、そのこの人悪いことをしただけで、ね、例えば岩田さんだったらね、自分がこう何かできないことがあるだけで自分ってダメだなって思うことってありません？
あります。
これが我なんです。これが我なんです。ダメだな、いや、こういうことができないなあっていうのが現実を受け入れるってことなんです。その部分だけなんです。その部分だけ。あ、私はこういうことができないなあ。それをそのまま受け入れることを現実を受け入れるっていうふうに言うんです。ところが私たちは何か思い通りにならないことが起きると、 自分の存在ね、存在、存在と関係づけてしまう。存在と、ね、存在っていうのは私はそういう人間なんだってこと。そういう人間なんだ。だからこんな人間は何をやっても変わらないんだ、こういうふうに思ってしまうってこと、ね、だからその自分は例えばこういうことはできないっていうのは受け入れないといけないけどね、だからといってダメじゃないんです。ダメじゃん。それがダメだと思うのが我なんです、ね、この我にとらわれているので、人から例えば褒められるとすごく嬉しく思ったり、人からそしられるとすごく落ち込んだり、でも自分っていうのは何も変わらないわけだ。人から褒められたからといってね、飛び上がるほど自分が素晴らしい人間になったわけでもないし、人からそしられたからといってね、落ち込むほどダメな人間になったわけでもない。自分っていうのは変わらないのに、私たちは人からされたことによって自分とはそういう人間なんだというふうに思ってしまう。しかもそれが例えばね、どんなに努力しても変わらない人間なんだと思っちゃうんです。例えば自分のことをダメだって思ったらね、もう頑張ろうと思わないでしょ。
そうですね。
ね、なんでかって言ったら、それはダメな人間はどれだけ努力してもダメだから。それが我なんです。だから私たちはその受けた結果を存在と絡めてね、そういう人間だと思ってしまう。ね、これを現実を受け入れることだと思ってるんですよ。だからブラック企業に入ったら、ブラック企業に入って仕事をするのにふさわしい人間なんだみたいな、こういうふうに思うのはこれは間違いなんです。そうじゃなくて、自分のね、現実を受けるというのは自分の存在を、ね、絡めないで、例えばブラック企業に入ったら、ああこのね、会社はブラック企業だな、でこの会社はブラック企業だからいろんな意味で辛いことがたくさんあるんだなぁと、こういうふうに見るってことなんです、ね、だから自分はね、そのブラック企業に入るのがふさわしいとかふさわしくないとか、そういうのじゃなくて、この会社に入っている限りこういう仕事をしないといけないことは仕方がない、ね、それが嫌ならば辞めたらいいし、まあこの仕事を耐えていけるならやったらいいし、でもだからといって自分はそういう人間なんだと思わなくていいってこと。で、ブラック企業で苦しんでる人っていうのは多くの場合ね、そういう人間として見られているのが嫌だってことなんです。でもね、その相手がたとえ見たとしても、自分がそういう人間だと思わなければ苦しまないんです。自分はそうじゃないと、ただこの仕事のねない中ブラック企業に入っちゃったからね、この仕事をやるしかないけど、自分はそういう人間じゃない。これが現実を受け入れる。だから現実を受け入れるっていうのはね、例えば人から褒められたら、いや、岩田さんかっこいいですねって言われたとしても、私はかっこいい人間なんだっていうふうに見るんじゃなくて、あ、この人からは褒められたんだなと、 褒めてくれたんだな、こういうふうに見る、ね、例えばお母さんが料理を作ってくれたとしたらね、作ってもらえたとしたら、ね、私は料理を作ってもらうのに、ね、作ってもらえるような人間なんだじゃなくて、うん、あ、この人は私のために作ってくれたんだな、こういうふうに見る、その一つ一つをね、自分の存在と絡めずに、これはこういうことなんだな、これはこういうことなんだな、こういうことなんだな、例えば、ね、料理を作ってくれた人が作ってくれなくなったとしたら、あ、この人に対して何か悪いことをしてしまったのかなって反省するってことなんです、ね、なぜかって言ったら、人の評価ね、人の評価は都合によって変わるからです。都合によって、その人にとって都合が良ければ良くしてくれるし、都合が悪くなれば悪くしてくる、ね、人は都合によって変わるからね。だから私が無視されるような人間だから無視されたんじゃないんです。この人にとって都合が悪いから無視してるんです。だから、あ、私はそういう人間なんだって思うんじゃなくて、この人から無視されたならば、この人に対して無視されないように働きかけていかないといけないなっていうふうに見ていくってことです。生田さん、難しいですか？
ちょっと
難しかったです。ちょっと難しかったです。どの辺が難しかった
ですか？いや、その都合、
そうそう、これはいわゆる 人はね、人が善人だと見るか悪人だと見るか、褒めてくれるかけなしてくるかっていうのは、その人の都合によって変わるんですよ。だからその人が褒めてくれたとしたら、それは褒められるような人間だから褒めてもらえたわけじゃなくて、私がその人にとって都合がいいからなんです、
うん、あ、自分にとって、
自分にとって、その人にとって私の存在が都合がいいから、だから褒めてくれる。だから都合が悪くなったらね、褒めてくれた人も途端にけなしてくる。だから私は、ね、ずっと褒めてもらいたいと思ったら、ね、この人にとっていつも都合のいい人間になるように努力していくしかないってことです。だからといって、ね、この人が褒めてくれたからといって私はそういう人間だっていうことではないってことなんです。こういうことです。そういう人間だ、褒めてくれたからといってそういう人間だ、褒めてもらえるような人間だじゃなくて、私がその人といい関係を作ってるから褒めてくれてるだけなんです。だからそういう人間だと思ってしまうと、ね、努力しなくなるんです。種なくしなくなるんです。そうすると褒めてくれなくなる、ね、なんか紀州のドンファンとかね、知ってます？紀州のドンファン、ね、もうたくさんの女性と、ね、恋を持ったみたいなね、そういう人の場合、その人たちが、ね、女性が集まってくるのは、それはその女性にとって都合がいい、お金を持ってる、ね、だからといってその人自身がいい人間だっていうことではないってことなんです、ね、人は都合によって善人だと見たり悪人だと見てる、ね、だから善人だと見たからといって私が善人じゃないってことなんです。悪人と見てきたからといって悪人じゃないってことなんです。自分は自分なんです。この変わらない自分を発見することが仏教なんです。これが発見できたらね、人から褒められても、いや、 まあそれはありがたいよね、褒めてもらえるのはありがたいけれども、自分はそんなね、そういう人ね、そういうそんなすごい人間じゃないって思ってたとしたらね、ありがたいけれども、まあ、飛び上がるほど喜ぶこともないし、そしられたとしてもね、あ、この人にとっては都合が悪くなったんだなぐらいで終わるってことなんです。その変わらない自分を持つことによってね、現実を受け入れやすくなる、現実を受け入れやすくなるっていうのは、いわゆる外でね、人が褒めてくれたり、そしてくるね、来ることに対して、その、この人はこう言ってきたんだ、この人はこういうふうに言ってきたんだっていうふうに受け入れることができるようになってくる。それが現実を受け入れる。いろいろなね、ちょっと言葉が出てきましたが、ちょっとね、皆さんには整理をしたいと思いますけど、いいですか？その、仏教ではね、私たちね、私たちは、無視されたり責められた時に、そういう人間だと思う。これが仏教で我というものなんです。我。そういう人間だと思うっていうのを我っていうんですね。我っていうのは、例えば、ね、岩田さんなら、自分はダメな人間だっていうふうにね、こういうふうに思ってる。これが我なんです。だから、自分はダメな人間だっていうふうに思ったからといって、本当にダメな人間っていうことにはならないんです。ね、じゃあ、ね、仏教で本当の自分っていうのは何って言ったらね、本当の自分っていうのは、ね、ここでポイントなのはね、我っていうのは、価値にとらわれる心なんです。だから、ね、例えば無視されたって、ね、なったならば、無視されたならば、価値のない人間だと思っちゃうんです。だからダメだと思っちゃうんです。本当の自分を知るためには、この価値にとらわれない心が大事なんです。わかります。価値にとらわれない心が大事なんです。ダメだっていうふうに思うのは、自分は価値のない人間だっていうふうに思うってことなんです。だから無視されると価値のない人間だ。褒められると価値のある人間だ。すべて価値と結びつけて考えているところがあるってこと。なんで価値にとらわれるのかというと、価値のある人は、ね、ある人は大事にされる。価値のない人は見捨てられるっていうふうに思ってる。ということはね、本当の私っていうのは、人から大事にされたい私、人から見捨てられたくない私、はっきり言ってね、大事にされたらね、価値がなくてもいいと思いません？
そうですね。
でしょ？
いらないじゃないですか。
でしょ、はい、これが本当の私ってことなんです。親鸞聖人は、ね、悲しき金谷愚徳蘭、 愛欲の後悔に沈没して妙理の対戦に迷惑しているのが親鸞だと言ったんです。これはどういうことかっていうと、親鸞はね、この愛欲っていうのは愛してほしい、大事にしてほしい、認めてもらいたい、分かってもらいたい、これ親鸞会ではね、いわゆる異性を求める心っていうふうにね、ね、教えられてましたけど、そうじゃないんです。これは愛欲っていうのはね、人間が本当に持っている、まあ、いわゆる自己愛のことなんです。自分のことを愛してほしい。自分のことを見てほしい。自分のことを分かってほしい、ね。こういう心なんです。だけど、親鸞は、この妙理ってのは名誉欲と利益欲、ね、これは何かというと、名誉っていうのも価値のある人は認めてもらえるっていう心なんです。利益欲っていうのはね、価値のあるものを手に入れたら認めてもらえるっていうことです。結局この妙理っていうのはね、みんなから愛されたいと思ってるけど、価値がないと人は私のことを簡単に見捨ててくると思ってるんです。ね、本当は愛してほしかったらね、伊賀田さんだったらこう見捨てられたくなかったらどうしたらいい？見捨てないでくださいって言ったらいいんです。見捨てないでくださいって言ったらいいんです。これが愛欲をそのまま出すってことなんです。見捨てないでください。
それが素直に言えばいいですよね。
素直に、それを素直に出せないから親鸞迷惑してるって言ってるんです。親鸞上人のような方も素直に愛欲を出せずにね、妙理なんていうんですかね、やっぱり見捨てられないためには価値がないといけないんだと思っちゃった。だからできる人間かできない人間かっていうことをいつも確認するようになる。できる人間ならば価値があるから見捨てられないぞと。でもできなくなると見捨てられるぞ、こういうふうに思ってるんです。そう、仏教っていうのはね、本当の自分、これがね、本当の自分なんです。本当の自分っていうのはね、見捨てないでくださいって心から思っていながら、だけど価値がなくなったら見捨てられるというふうに思ってるものが私たちってことなんです。だからいつも見捨てるかな見捨てないかなっていうことで人を見てるんです。人が私のことをどう扱うかによって自分は価値があるかな価値がないかなっていうことは、見捨てられるかな見捨てられないかな。例えばブラック企業に入ってね、もう家畜のように扱われたりしたらね、それだけで自分は価値のない人間なんだっていうふうに感じてね、それをなんか受け入れるってなったらね、もう自分は価値のない人間だからこんな仕事についていつ見捨てられるかもわからない、見捨てられないためにこのしがみついて仕事をしないといけないとかね、こういうふうに思っちゃうって、それは間違いなんだ、ね、人は価値があるから大事にしてくれるわけでもなく、価値がないから見捨てるわけでもない、ね、 自分が価値がないと思ったら勝手に見捨てられると思ってね、どうせ私なんてダメなんだっていうふうに思ってるだけなんです。そう、正直なんです。正直になる。頭下げて、私のことを認めてくださいね、認めてください、お願いします。そういうふうに素直に言えばね、ああそうか、そういうふうに思ってるのかってね、人は優しくしてくれる。そうでしょ、岩田さんだってこう見捨てないでください。そしたら川田さんが、いや見捨てるとか言う。
それぐらいはもう証拠を落としも
そんなこと言うわけないじゃないですか。言うわけないじゃないですか。だからそんなね、価値があるとかないとかね、関係ないんです。それを価値があるかないかっていうことにとらわれるから、だからその周りで起きていることすべてを自分の存在が価値があるかないかっていうことにとらわれるようになる。価値があるかな？ないかな？価値があるかな？ないかな？だから人が無視されただけで価値のない人間だ、そういう人間なんだ、こういうふうに思ってしまう。たとえね、私は価値がなかったとしてもいいんです。愛欲さえ満たしてもらえたら、だから価値にとらわれる世界から素直にね、自分の気持ちを出していけるような世界に変わることが、これが現実を受け入れるために大事なことになるんです。生田さん難しいですか？
はい、
難しい。どの辺が？
いや、難しいです。一応
わかりました。
はい、
あ、よかったです。小枝さん、わかりました。いいですかね。はい、
はい。